私はあなたたちを作った。私が担い背負い救い出す。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。神様が私たち一人一人を作ってくださった。神様の作品として、それも神様の最高傑作として私たち一人一人を作ってくださった。だからこそ神様が私たちを担い背負い救い出してくださるのだ、そう約束してくださいます。それだけではありません。神様はこう言ってくださいます。あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負って行こう、そう言ってくださるのです。私たちがこの世に命を与えられた時から今日に至るまで、そしてこれから老いる日まで、神様は私たちの命、人生を担っていてくださり、そしてこれからもずっとずっと背負い続けていてくださる、そう約束してくださっています。あなたたちの老いる日まで、私たちの誰にも老いはやってきます。そして聖書には神様によってその老いを担われ導かれていった人たちの姿がたくさん描かれています。でその中で特にですね、旧約聖書の創世記の第5章に描かれている人たちというのは驚くべき長生きをした人たちなんですね。アダムからノアまでの10代の系図では、皆さん900歳前後の寿命を全うされています。皆さんまだまだ若いですね。まだまだ若いです。でもですね、私たち人間の寿命というのはノアの箱舟の時、あの大洪水の時に今の寿命と同じくらいになるんですね。ノアの箱舟のあの大洪水の後に神様は言われたんです。私の霊は人の中に永久にとどまるべきではない。人は肉に過ぎないのだから。こうして人の一生は120年となったと記されています。120年というとなかなかそこまで生きる人いないんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけど、でもですね、長寿を続けている方の中ではですね、120歳くらいまでですね、お元気にいらっしゃる方もいなくはないんですね。モーセが召されたのは120歳となります。そして、聖路加国際病院の日野原先生がですね、以前私に教えてくださったことがあったんです。科学的にもですね、人間の体というのは遺伝子の中に、染色体の中にテロメアというものがあって、その構造を見てみると人間の体っていうのはだいたい120歳くらいまでは生きることができるようにプログラムされているんだというのです。でもストレスとかですね、生活習慣病とかいろいろなことがあってなかなか120歳の寿命を使い切ることができない。逆に言うとですね、いろいろ気をつけながら生活をすると120歳くらいまで生きる遺伝子を誰もが、皆さんの誰もが持っているということなんですね。まだまだ若いですね。まだまだ若いです。 それでも年を重ねていくとだんだんと私たちの体というのは弱さを抱えていくようになります。今までできていたことができなくなる、今まで分かっていたことが分からなくなる、だんだんと私たちの体は弱くなっていきます。でも新約聖書の中にですね、素敵な言葉があります。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。パウロが語った主の言葉です。だからパウロは言うんです。大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私は弱い時にこそ強いんですね。私たちもしかしたら年齢を重ねてだんだんと自分の体に弱さを抱えていくときに、その弱さをですね、認めたくない、隠しておきたい、そう思うことがあると思います。でもその弱さの中にこそ神様の恵みが十分に働いていく、神様の力が最大限に発揮されていく、弱くなった時にこそ強い、神様の力が働くからこそ本当の強さが現れ出てくるんですね。年を取るということは自分の体の、また心の弱さを感じていくことです。でもそこにこそ神様の力が完全に注がれているのですから、神様の恵みに私たち日に日に気づかされていくんだと思うんです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと御言葉は私たちに告げています。年を取る中で体の心の弱さが増していく中で、それを抱えていく中で、私たちはますます神様の恵みを喜び、そして祈り、感謝をすることを深めていくことができるのだと思います。先ほどの購読詩編で共にお読みしました詩編第92編の13節以下で次のような言葉が記されていました。神に従う人は夏目ヤシのように茂り、レバノンの杉のようにそびえます。主の家に植えられ、私たちの神の庭に茂ります。白髪になってもなお実を結び、命にあふれ生き生きとし述べ伝えるでしょう。私の岩と頼む主は正しい方、身元には不正がない。私たち神様に従って歩むとき、白髪になってもなお実を結んで、そして命にあふれ生き生きとして述べ伝えていく、そんな恵みに満ちた歩みを与えられているんですね。そこにおいて神様の実が、霊の実が、命の実が結ばれていくからです。もしも神様に従わない場合、どうなってしまうでしょうか。今日の聖書の箇所すぐ前のところですね、本当の神様ではない偶像に従ってしまうならば、それが重荷となって、それに従う彼らも共にかがみ込み倒れ伏す、その重荷を救い出すことはできず彼ら自身も囚われていくと言われています。私たちが本当の神様である主に従っていくならば、白髪になっても なお実を結び、命にあふれ生き生きと生きることができます。でも本当の神様ではない偶像に従ってしまうならば、私たち倒れてしまうんですね。現代社会の中には、私たちを捉えていこうとするたくさんの偶像があるのではないでしょうか。現代社会の偶像、それは誤った宗教だけではありません。現代の偶像としては、例えばお金とか地位とか過度な健康というのも、もしかしたら偶像なのかもしれません。この世の現代社会が私たちに示してくる、そのような偶像に従ってしまうと、その一つ一つが重荷となっていって、私たちが囚われていってしまいます。偶像とまではいかなくとも、現代に生きている以上、私たちにはいろいろな重荷があるのではないでしょうか。例えば仕事の責任とか、家庭の責任とか、子どもたちへの責任、介護をする責任、いろいろなものが時に私たちに重荷として感じられてしまうことがあるのだと思います。またもしかしたら、年を重ねていく、体の自由が効かなくなってくる、いろいろなことが思い出せなくなってくる、それも重荷と感じてしまうことがあるかもしれません。私たちはどうして重荷を感じるのでしょうか。それは自分一人でそれを背負わなければならないと感じているからだと思うのです。もしも誰かと一緒に担うことができるならば、それは決して重荷ではありません。このことはもう自分にしか背負うことができない、自分にしか解決することができない問題だ、誰にも相談することができない、理解してもらうことができない、そう思ったときに、私たちが担っているものは重荷になっていくのだと思うのです。でも神様は、私たちが抱えているもの、それは決して私たちが一人で担っている重荷ではないのだ、むしろその荷を神様が共に担っていてくださるのだということを教えてくれています。今日の御言葉で神様はこう語っておられます。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共に。あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように、私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負って行こう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。神様はご決意を持って私たちに語ってくださいます。私たちが人生の中で抱えているものを取り除いてあげようというのではないのです。私たちは生きていく中で様々なものを抱えていきます。責任やまた負いも抱えていきます。でもそれを抱えている私たちを、神様は私たちのその存在そのものを担ってくださるんだ、背負ってくださるのだ そう言ってくださるのです。私たちが自分の力で追い切ることができないような罪、そしてその罪の結果としての滅びをも神様は担ってくださろうとする。だからこそ愛する一人を主イエスキリストを私たちのもとに使わせてください。そしてイエス様は私たちの罪と滅びを担って十字架にお掛かりくださり、死んでくださり、そして復活して私たちの人生を今共に担っていてくださるのです。あなたたちは生まれた時から生まれ、胎を出た時から担われてきた。神様は私たちの人生の歩みを知らないお方ではありません。これまでの私たちの人生の歩みすべてを知っていてくださるお方です。喜びの時だけではなく、苦しい時、悲しい時、罪を犯してしまった時、神様はすべてを知っていてくださり、すべてを担っていてくださるのです。主イエスキリストの十字架の贖いをもって私たちの人生すべてを担い、私たちを運んでくださり、死を超えて神様の御国の永遠の命に至るまで私たちを担い、運んでくださるのです。上智大学の学長も務められたヘルマン・ホイベルス神父は、最上の技という詩を私たちに紹介しています。最上の技、この世の最上の技は何？楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること、老いの重荷は神の賜物、古びた心にこれで最後の磨きをかける、まことのふるさとへ行くために、己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外してゆくのはまことに偉い仕事、こうして何もできなくなればそれを謙遜に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手は何もできないけれども最後まで合唱できる。愛するすべての人の上に神の恵みを求めるために、すべてを成し終えたら臨終のとこに神の声を聞くだろう。こよ我が友よ、我汝を見捨てじと。私たちは年齢を重ねるごとにいろいろなことが取り去られていくことだと思います。体力、気力、認知能力、いろいろなものが取り去られていきますけれども、神様は私たちに最後まで一番良いものを残していてくださいます。 祈りですね。体が動かなくとも、いろいろなことを忘れようとも、神様に祈ることができる。愛する一人一人のために祈ることができる。その仕事を最後に残るけれども一番大切な仕事を神様は私たち一人一人に残してくださるのです。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人に語ってくださいます。私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出す、あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負って行こう。今日共に神様に担われ、そして最後まで素晴らしい仕事を残していてくださる、その神様の恵みに感謝をしつつ、共に祝福されたいと思うのです。今日、敬老の祝福を受ける方も、また、まだ祝福を受ける年齢に達していない方も、共に神様に作られ、担われ、運ばれている。私たちの人生が白髪になってもなお実を結び、祈りを持って歩み続けることができる、そのことを共に喜び祝っていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちを作り、そして担い運んでいてくださいますことを覚えて感謝をいたします。これから敬老の祝福式が行われます。共に神様の恵みに生かされている、そのことを喜び祝い、そして神様に向かって感謝を持って歩んでいきたいと思います。どうかこれからも神様の守りのうちに与えられた人生を歩んでいくことができますように、私たちを支え導いてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。